皆さんおはようございます。7月の25日のこれから、シリス礼拝の説教を始めたいと思います。いよいよ東京オリンピックが、始まってしまいました。本当に、このような中でオリンピックをやる意味があるのかというですね、本当にこの疑問を思いながらこの、私たちというか私は過ごしてまいりました。私は本当にあの若い時に先の東京オリンピックを、見たわけです。本当に喜びに満ち溢れた、入場行進からファンファーレ、本当に鮮明にですね、覚えております。今の菅総理大臣と同じ世代だと思いますけどもですね、本当に若い時のことを思い出しますが、あの時とはもうえらい違いだという思いがしてます。まあ、そのようにしてですね、東京オリンピックを、やるアスリートの皆さん、本当に日頃の鍛錬の証の場が与えられているということはですね、大変恵みの時だと思います。いろんな事情があります。しかしですね、神様は良しとしてくださっていると信じますが、何もなく無事に終わってほしいなと、願っております。私たちもですね、このコロナウイルス感染の中、本当に最大限の、いつも申し上げますけども注意をしてですね、日々過ごしてまいりたいなと、思っております。さて、今朝ですね、与えられた聖書コリントの信徒への手紙の2の5章11節から21節によってですね、御言葉に聞いていきたいと思いますが、この時期はいつも申し上げますようにですね、使徒書と言われる、いわゆるですね、使徒たちの、伝道の後を記したですね、その聖書からですね、御言葉に聞いていくわけであります。この使徒パウロはですね、熱心に伝道旅行をしました。紀元の50年頃ですね、キリストの十字架の後20年経った後ぐらいですね、ギリシャのこのアカイア州のコリントでですね、開拓伝道を開始しております。で、この1年半後にですね、そこに教会が生まれていきました。コリント教会ですね。その後このパウロはですね、コリント教会をですね、この同じ仲間のアポロに任せまして、エーゲ海を渡りまして、この小アジア、今のトルコでありますが、そのエフェソの町に行きまして、開拓伝道をするわけであります。ところがですね、パウロが不在の間、このコリントの教会にですね、エルサレム教会からこう派遣されたこの人たちがコリントを訪れてですね、パウロと違う福音、いわゆる異なる福音といいますけども、が述べ始めたですね。そして教会の信仰がですね、次第に崩れていった、別のものに変わっていってしまったということが起きたわけです。パウロが伝えた福音はですね、人はこう善行を積んで救われるんじゃなくて、御子キリストのこの十字架を仰ぐことによってですね、罪を許されるというものでありました。救いは恵みによるものなんだと、人はただその恵みを受け入れればいいんだとパウロは教えたわけであります。しかしですね、このエルサレムから巡回してきたこの伝道者たちはですね、救いは恵みだが、その恵みに感謝して決められたこの戒めを守らないと 救いは消えるんだと。そして人々に割礼を受けてですね、律法を守るように、指導したわけであります。で、このまたエルサレム教会の伝道者たちはですね、パウロはこうペテロとかヨハネといったですね、いわゆる、生前の主イエスに従ったこの直弟子といいますかね、そういうですね、ではないから人とは言えないんだと いうわけですね。あのガリラヤのほとりでですね、ペトロ、ヨハネ、アンデレですね、といった人たち、あのはですね、弟子たちがパウロに失礼、イエスに従っていったわけですが、だから人とは言えないんだと。そしてまたどうもこの、ちょっと気が狂ったようにですね、自分の考えを諸教会に、押し付けているんだというこのパウロを批判をしていたようなんですね。で、コリントの人々は次第にその影響を受けてパウロに批判的になっていきました。その教会に対してですね、このパウロが涙ながらに書いた手紙が今日与えられたこのコリントの2の5章なんですね。涙の手紙と言われている箇所ですね。まずですね、この今日は5章の13節から15節ですねに着目を、したいと思います。私たちが正気でないとするなら、それは神のためであったし、正気であるならそれはあなた方のためですと。なぜならキリストの愛が私たちを駆り立てているからです。私たちはこう考えます。すなわち一人の方が全ての人のために死んでくださった以上、全ての人も死んだことになります。その一人の方は全ての人のために死んでくださった。その目的は、生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなのです、というふうに記されております。パウロはですね、言うわけです。正気で、私は正気でないと。正気ではない。この正気というのはですね、この言語の、ギリシャ語でですね、エクステミという言葉が使われているんですね。エクスですね、外にという意味ですかね。イスティミですね、は立つという、外に立つ、世の常識の外に立つという意味となります。この使徒言行録にですね、読みますと、パウロはですね、本当に熱心なこのユダヤ教のファリサイ派でありました。律法をですね、軽んじるこのキリスト教の信仰をですね、異端として当初迫害をしていたわけであります。しかしですね、キリスト教徒をこの弾圧するためにですね、シリアの、ダマスコ、今のダマスカスですに行く途上でですね、この復活のキリストに出会っているわけであります。この本当にそのパウロがそのキリストにからに出会ったところ、私も行きましたけど、本当にですね、砂漠の中でありました。サウロよサウロ、なぜ私を迫害するのか。この言葉でパウロはですね、地面に倒されて改心していくわけです。ダマスカスのですね、このアナニアの教会に行きまして、本当にですね、目が見えなくなっていた。それが目から鱗が落ちるようにして目が開けるようになりました。そして改心するわけであります。 そして洗礼を受けたわけですね。そして人として召されていきました。キリストのこの迫害者がですね、一転してキリストの伝道者になっていったわけです。だからこうパウロは言うわけです。私は神に反逆するという罪を犯した。神はそのような私を滅ぼさないで、逆に使徒として召してくださった。このキリストの愛を知ったから、正気ではいられないではないかと言ってるわけなんですよ。で、パウロは続けるわけです。一人の方が全てのもののために死んでくださったと。キリストは私のために死なれたんだ。そのことをキリストに出会って知ったと。神様が枠を外れて外に出てくだ立ってくださった以上、私たちも人間も枠を出て外に立たざるを得ないではないかと言ってるんです。神様が人となって人のために死なれたんだ。このですね、常軌を逸したこの神様の愛を知るときですね、人はもはや平気ではいられないんだと。だからパウロは言うわけです。15節です。その時、人はもはや自分のために生きるのではなく、自分のために死んで復活された方のために生きるんだと言ってるんですね。パウロはですね、以前こう肉に従って人を見ていたんですね。この肉に従って人を見るっていうことは、その人の性格とか能力とか学歴とか、出身に応じてですね、その人を判断することであります。いわば今の人を見る見方ですね。で、そこにはどうしても人間的な好き嫌いが生まれてきます。しかし今パウロはですね、人をキリストの視点から見ているわけです。キリストは彼のためにも死んでくださったんだ。そうであるならば、その人を好きとか嫌いとかはもう関係ないの。嫌いであっても、キリストはその人のために死なれたんであればですね、彼は私の兄弟なんですよ。パウロはキリストによってそのように変えられたんです。そのキリストから直接の召しを受けて人とされたのです。このキリストに出会った人はですね、彼の十字架と共に死んで、彼の復活と共に生き返るんです。だからパウロは言うんです。17節です。キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造された。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じたと言うんですよ。とするならば、私が生前のキリストに従った直接の直弟子であろうとなかろうとですね、エルサレム教会からの推薦状を持つかどうかというのは本質ではないんだと。私はキリストから直接に召された使者としてあなた方に接したんだ。そうした思いにパウロは至ったわけであります。偉大なパウロさんだと思います。そして彼は続けます。18節から19節です。私が伝えるように委ねられたのは、和解の福音だということなんです。人間のこの和解はですね、調停者の立ち会いのもとで、お互いが譲り合ってなされます。よく民事訴訟なんかのですね、時に、こう、調停が入りまして、和解に持っていかれることが本当に多いんだそうです。いわゆるどっかで妥協してるわけです。しかし神様がですね、この提示してくださった和解はですね、違うんですね。 神様の和解というのは、神様の側からの一方的な行いです。御子イエス・キリストの十字架の死という形でなされたのです。人はそれを感謝して受けるだけでいいのです。ですね。神様が自分たちの行い、罪、それを御子イエス・キリストを十字架にお付けになることによって和解してくださったんだ。だから人はそれを感謝して受ければいいということなんですよ。パウロはですね、私は神に対するかつては反逆者だったけども、神様はそのような私を滅ぼすことをしないで、キリストの愛が私を捕らえるまで、その愛をですね、私の前に差し出されたんだと。その愛を知って、私は自分の存在を根底から変えられたんだとパウロは言っているわけです。この最近家庭集会でこの三浦綾子さんのことをですね、学んでおります。氷点ですね、あるいは潮刈峠といった三浦綾子さんの小説を、学んでおりますが、で、その三浦綾子さんの残されたものの本の中に、この「愛の奇祭西村九蔵伝」というのがあります。この西村九蔵という人はですね、本当に素晴らしいキリスト者でありました。ちょうど、戦前から戦中にかけてですね、三浦綾子さんとも接点があったわけですが、この西村九蔵さんはですね、札幌の商業学校の、教師でありました。で、お菓子が後にお菓子の会社を作るわけですが、この札幌商業学校の教師で。で、ある時ですね、この学生たちが校則を破りまして、学校側にこう反抗したわけです。このままでは彼らを退学処分にせざるを得ないと。西村はですね、この校則を破った学生たちを呼び寄せまして、大声で激しく叱りました。それで叱る時ですね、彼は物差しを持って思いっきりこの自分の手を叩きながら叱ったわけです。で、この学生たちがですね、校則を破って今退学になろうとしているのは、教師である自分の本当に不徳の致すところだったんだと。だから自分を罰するんだと。で、叱り続けながらですね、彼は自分の手を打ち続けました。手の皮膚は破れて血が流れて、彼は次々に学生を呼び出して自分の手を叩き続けました。それを見て学生たちはですね、西村先生の前にひざまずいていったわけです。先生、もうやめてください。自分たちが悪かったと。新島城の鞭打ちのですね、状況も思い浮かべるわけです。もう同じ状況だったと思います。私たちが十字架を見上げた時もこれと同じなんです。私が罪を犯したんだ。神は自分の身を、それなのに神は自分の身を鞭打たれて、自分の手と足に釘を打たれたんだ。その血を見た私たちは神の前に当然ひざまずくことになるでしょう。パウロはですね、伝えるように、この命じられた和解の福音とはですね、このような福音じゃないんでしょうか。だからあなた方に勧めると、神と和解させていただきなさいと言ってる。神様と和解した者はですね、人とも和解するんですよ。 私たちキリスト者はですね、このことを忘れてはいけないと思う。神様が私たちを許してくださった。だったら許しをし合わなきゃいけない。人とも和解したするんですよ。あなた方は激しく私を批判する、私を憎んでいるのではないかと思えるような激しさですね、もうパウロは感じるんですよ。もしあなたが私を憎んでいるならば、あなた方は神と和解してないんだ。だからお願いすると。神と和解しなさいと。神様が道を開いてくださったんだと。その道を受け入れなさいと。神を受け入れなさいとパールは言っているんです。まあ、すさまじい福音だと私は思うんですが、今日、招きの言葉で、イザヤ書の49章の8節から9節を読みました。主はこう言われる。私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。私はあなたを形作り、あなたを立てて民の契約とし、国を再興して荒廃た修行の地を継がせる。囚われる人には出よと、闇に住む者には身を表せと命じる。イスラエルはですね、このバビロンに国を滅ぼされて、おもだった人々は捕囚としてバビロンで奴隷とされました。本当に苦役の中、苦難の70年が経ちました。今神様の声がですね、捕囚の民、イスラエルの民に届けられたのです。あなた方は今までバビロンで閉じ込められて闇の中に住んでいた。しかしあなた方はもう十分に罰を受けた。苦役の時は終わって解放の時が来たんだ。見よ、今は恵みの時。見よ、今は救いの時だと。捕囚のためにですね、この解放の時が来たと喜びを預言者は伝えたんです。エルサレムに帰り、新しい国を建てよ。古きものは過ぎ去ったんだ。新しい人生に歩み出すと言っているわけであります。パウロはですね、このイザヤ書を引用しまして、コリントの人々に自分の思いをですね、この伝えているんです。今日の聖書の次の6章のところに、私たちはまた神の協力者としてあなた方に進めます。神からいただいた恵みを無駄にしてはいけません。なぜなら、恵みの時に私はあなたの願いを聞き入れた。救いの日に私はあなたを助けたと神は言っておられるからです。今や恵みの時、今こそ救いの日。このようにしてですね、パウロはですね、述べているわけです。だからですね、今はこの恵みをただ心を開いてですね、受け入れればいいんだ。私はあなた方を支配したいときしたいとも、あなたから称賛を受けたいとも思わないんだと。あなた方は私の福音の宣教を聞いて、それを受け入れてくれた。あなた方はキリストが私を用いてお書きになった手紙なのだ。それは墨ではなく、生ける神の霊によって、石の板ではなく、人の心の板に書きつけられた手紙なんだと。あなた方こそ私の作品だ。私の推薦状なんだ。だからあなた方に言うと、神の和解を受け入れなさいと。今日を恵みの時、救いの日として受け入れなさいと言っているんです。ぜひですね、コリントの2を皆さん、もう一回熟読していただきたいと思ってます。先ほどですね、このご紹介した三浦綾子さんの小説の愛の記載西村久蔵伝の中でですね、こう強く印象に残っている一節があるんですね。 この信徒の友と昔かなり前ですけどもですね、紹介されてました。この主人公の西村久蔵さんはですね、本当に結核闘病中の三浦絢子さんを見舞ってるんですね。で、手土産にこの自家製のケーキを持って行かれるんです。この西村さんはこのお菓子の会社を経営したようなんですね。で、この自家製のケーキを持って行かれるんですが、それを負担に思ったこう三浦絢子さんはですね、手土産は不要だとお断りするんです。その時の西村さんの言葉なんですが、分かりましたと。しかしね、あなたは太陽の光を受けるのに、こちらの角度から受けようか、あちらの角度から受けようかと、毎日シャチコバって生きているのですか、と諭されるくだりがあるんですね。神様の恵みというのは、拒むと否に関わるなくですね、一方的に注がれるんですよ。これが神様の愛なんです。神様の愛は信仰者を通して私たちに注がれるんです。私たちはですね、本当私はここを読んだ時ですね、この神様の愛の本質を教えられたように思うんです。どんな時でも神様の愛はですね、惜しみなく私たちに注がれているわけですよ。私たちはただそれを受けるだけでいいんですよ。神様から愛されてるんだ。それを惜しげなく受ければいい。神様はあなたたちの前に惜しげなくその愛を提示されているんですよ。あなたはそれを受けるだけでいい。神と和解させていただきなさいと。神を受け入れなさいと。この言葉ですよ。本当にこの言葉によってどれほど救われるか。神様の愛は染み通る。私たちの心にですね、日の光のように。この賛美歌を歌うと本当にその通りだと思います。この世の嫌な思い、いろんなことがあるでしょう。しかし、その時思い起こしてください。神を受け入れる、入れなさいという言葉。そうすれば、あなたの心はきっと静まっていくことでしょう。この言葉を今日私たちは神様からの贈り物として受け取りましょう。皆さんに主の祝福をお祈りしております。お祈りしましょう。キリストの父なる御神、皆を褒めたたえます。今日もこのようにして御言葉に聞きました。神を受け入れなさいとパウロは言われました。神様の愛は本当に私たちの心に染み通ります。であるならば、私たちは何も恐れることなく、あなたを信じて、あなたの愛を多くの人に知らせていきたいと思います。どうか主よ、私たちを用いてください。あなたの御業に仕えるために、これからそれぞれの端場に出てまいります。どうか私たちをよしとして、守り支えてください。この時を感謝し、この祈り、主イエス・キリストの名により、御前にお捧げいたします。アーメン。